ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbang wa, listener の皆さん。今日、私、イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は COVID-19 ワクチンの臨床試験が6ヶ月で完了することを期待することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、現在政府は COVID-19 ワクチンを開発していると述べました。ワクチン開発はインドネシアと他国との協力で行われています。ジョコ・ウィドド大統領は火曜日に大統領事務局の YouTube によって放送された西ジャワ州バンドンのパジジャラン大学医学部でのシノファックワクチンの第3段階臨床試験を視察したとき、ワクチンメラプティと呼ばれるワクチンが来年半ばに完了すると期待しました。ジョコ・ウィドド大統領は、エイクマン研究所技術評価応用庁インドネシア科学研究所薬物及び植物管理の国家機関研究技術所及び多くの大学を含む多くの機関がメラプティのワクチンの開発に関与していると説明しました。さらに大統領は、インドネシアは中国、アラブ首長国連邦、韓国など他のいくつかの国とも協力していると説明しました。大統領によると、できるだけ早く開発に成功することは、インドネシアのすべての人々にワクチン接種することができるということです。それでは次のニュースです。ロシアは COVID-19 ワクチンを承認する世界で最初の国についてお伝えします。ロシアのフラディミル・プーチン大統領は、世界でコロナウイルスに対する最初のワクチンを持っていると語りました。大統領はロシア政府のメンバーとの会議で、テレビ会議を通じてワクチンが承認され、そして彼の娘がワクチン接種を受けた人々の中にいることを発表しました。この動きは、ロシアが10月に大量ワクチン接種を開始する予定の前に行われました。マイケル・ムラシコ保健大臣は8月11日火曜日に、スプートニクニュース .com が引用したように、ロシア発のコロナウイルスワクチンはガマラヤ研究所とロシア国防省によって開発されたと語りました。臨床試験は6月18日に始まり、プーチン大統領の娘を含む38人のボランティアが参加しました。すべての参加者は免疫を構築しました。最初のグループは7月15日にテストされ、2番目のグループは7月20日にテストされました。ロシアのコロナウイルスワクチンは、人類による探査のために機械を 広げた1957年のソビエト衛星の打ち上げに関連して、スプートニク5号と名付けられました。認証証明書によると、ワクチンは2021年1月1日に一般に配布される予定だということです。ワクチン開発者は、数千人が関わり、さらなる臨床試験のための文書を準備しました。予防接種を受けた人々の健康状態に対して緊急的な監視と有効性と安全性を管理するために、ロシアの保健省はワクチン接種された患者の登録を含むライフサイクルのすべての段階で薬物の安全性と品質を監視することを可能にする単一のデジタルシステムを開発しています。それでは次のニュースです。コロナウイルスから人々を守る。カンボジアはフィリピンからのフライトを停止することについてお伝えします。カンボジア政府はコロナウイルスの拡大を防ぐためにフィリピンからのフライトを一時的に停止することを決定しました。これはカンボジアのマン・ブンヘン保健大臣が語ったものです。カンボジアのサムデテフノ・フンセン首相は8月12日水曜日に、新フア通信社が報告したように、8月13日木曜日から発行するフライトの一時停止に同意しました。彼は、この動きがカンボジアの人々の安全と健康を守ることを目的としたと付け加えました。マン・ブンヘン保健大臣は、保健省はフィリピンでの最近の感染率が急上昇していることを指摘しました。また、ASEAN で COVID-19 の症例数が最も多い国であるため、フィリピンからの乗客も懸念の源だと説明しました。その対応は、週末にカンボジアの首都であるプノンペンに着陸した合計119人の乗客を運んでいるフィリピンからの飛行機の後に行われます。そのうち13人がコロナ陽性でした。それでは次のニュースです。米国は台湾が COVID-19 に対応する世界保健機関に関与することを支持することについてお伝えします。米国は COVID-19 の流行に対応し成功したとみなされている台湾を称賛し、台湾が世界保健機関に関与することをサポートしました。8月12日水曜日にジャカルタでアンタラ通信社が出席した電話会議中に、アレックス・アザール大臣は8月12日水曜日にジャカルタでアンタラ通信社が出席した電話会議中に、アレックス・アザール大臣は8月19日日曜日に台湾に到着した後、台湾に公式訪問したことを明らかにし、称賛と支援を伝えました。アザール大臣は、リアルタイム COVID-19 データプロバイダーサイトであるワールドメターズ .info の記録により、台湾はコロナウイルス感染の数を480件に維持することに成功したと語りました。一方、流行の最小の震源地である中国では、合計で約8万5000例が確認されています。米国は感染者が530万人と世界で最高の記録を持っています。アザール大臣は成功を称賛 するだけでなく、特にこの地域でのパンデミックへの対応についての情報の共有に関して、台湾を民主的でオープンで透明な民族だと振り返しと述べました。それでは最後のニュースです。オーストラリアは COVID-19 による最も致命的な比を記録することについてお伝えします。オーストラリアは8月12日水曜日にコロナウイルスのパンデミックの最も致命的な比を記録しました。オーストラリアはまた3日間で COVID-19 の陽性症例が毎日最大の増加を記録し、ビクトリア州を襲ったコロナウイルスの第2波が落ち着きつつあるとの期待は後退しました。ビクトリア州は21人の死亡または今週初めに以前の致命的な比の2倍の症例を報告しました。また前日まで新規感染者は3日連続で400人未満でしたが、この24時間で410の新しい症例を記録しました。ビクトリアの首都であるメルボルンとオーストラリアで2番目に大きい都市にある感染クラスターにより、先週当局は夜間外出禁止令を課し、人々の日常の動きに対する制限を強化し、この経済の大部分に閉じるように命じました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は南北間の平和の視点で米国と韓国軍の合同演習についてお伝えします。朝鮮半島における両国間の緊張は続いています。平和へのさらなる解決策を模索する代わりに、韓国は新たな緊張を引き起こしますが、北朝鮮は防御し続けています。米国との合同韓国軍事演習の再開をめぐって新たな緊張が生じています。両国の共同演習はコロナウイルスのパンデミックのために停止しました。韓国でのパンデミックが収まった後、合同演習イニシアチーブは2020年8月14日火曜日に再開されました。ワシントンは合同演習は2020年8月28日まで続くと述べました。平壌は軍事演習が韓国、米国及び北朝鮮間の敵意を刺激し続けると信じています。北朝鮮が6月に国境にある南北連絡事務所を破壊したため、両朝鮮間の緊張は以前に高まっていました。同時、平壌は新しい行動を起こすと脅しました。平壌によると、 北朝鮮の挑発的な動きは北朝鮮が挑発的であると考えた韓国の行動、つまり北朝鮮の領土の境界線で本やミラーを気球に乗せて散布したことによって引き起こされました。国際社会は以前、両国が平和に向けて新たな希望を見てきました。平和の勢いは、金正恩とドナルド・トランプ大統領がシンガポールとベトナムのハノイで会談した時です。しかし、北朝鮮、韓国、米国はいずれも凍結する交渉のため、いずれかの当事者からのさらなる取り組みがないため、和解に向けた勢いを失いました。北朝鮮の総書記は、もともと対話を仲介していたが、北朝鮮は北朝鮮に対する制裁を緩和するというワシントンの姿勢に影響を与えるためのイニシアチブを取らなかったとしてソウルを批判することにしました。会談の問題、すなわち北朝鮮の核軍縮と制裁緩和はようやく再び衰退しました。すべての紛争への第三国の参加は外国が調停者になるときに実際に解決策を仲介することができますが、第三国が独自の利益を持っているために役割を果たす場合反対します。それは実際に一つの民族である朝鮮半島の両国間の紛争を起こったような気がします。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sekian lama sudah kita telah berpisah. Ku rasa kini engkau tak sendiri lagi. Aku pun kini juga seperti dirimu. Satu hati telah mengisi hidupku. Tak perlu engkau tahu rasa rindu ini. Dan lagi mungkin kini kau telah bahagia. Namun andai kau dengar syair lagu ini, jujur saja aku sangat merindukanmu. padamu.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府はインドネシア共和国の75周年を記念して額面金額7万5000の特別なルピア通貨を発行することについてお伝えします。スリムダニ財務大臣とインドネシア中央銀行のペリワルジオ総裁はインドネシア共和国の誕生75周年を記念して7500万枚の額面金額7万5000ルピアの紙幣を発行しました。その際、スリムレニ財務大臣は額面金額7万5000ルピアのインドネシア共和国の誕生75周年の記念お金は資金需要や経済活動の実施のための追加の流動性ではないと主張しました。特別ルピア通貨の発行は、インドネシア共和国の独立75周年を記念して行われました。インドネシア共和国の75周年記念通貨の発行は、2018年から慎重な計画を得ています。特別に印刷されたルピアの量の計画と決定は部門間調整、つまりインドネシア中央銀行、財務省、国務省、社会問題省、AU の相続人を得て行われました。インドネシア共和国の75周年記念の特別ルピア通貨の AU は宣言者のスカルノとムハマッド・ハッターです。一方、インドネシア中央銀行のペリワルジオ総裁はインドネシア共和国独立75周年記念通貨の発行と流通は公共のニーズと追加法に基づく規定とガバナンスに基づく2020年同の予算作成計画の一部であると説明しました。インドネシア中央銀行はインドネシア独立25周年45年の世代の闘争、インドネシア独立50周年子どもの日、自然保護区最大100年間のインドネシアのリーダーシップを含む特別版のお金を数回発行しています。将来、独立記念通貨の発行は、インドネシアの独立の年数に応じて、今後25年ごとに発行されます。さらに、ペリー・ワルジオ総裁は、インドネシアの独立を75周年記念した特別版の通貨には、最新のハイテクセキュリティ予想となより耐久性のある紙素材が装備されていると説明しました。この革新はルピアがその信頼性、快適で安全な仕様、そして偽造がより困難であることがますます認識されるように意図されています。同じ機会にインドネシア共和国の75周年記念通貨の発行後、財務大臣とインドネシア中央銀行の総裁は2人の宣言者の相続人、すなわちグントゥル・スカルノ・プートラとムティア・ハッタにその特別記念通貨を象徴的に手渡しました。 リスナーの皆さん、これでインドネシア空を終わります。
インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバサワネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワネインドネシアです。今日は東ジャワ州のマラン県のウェディアウビーチをご紹介します。南側にインド洋に直接隣接するマラン県は 美しいビーチに恵まれています。その一つはウィディアウビーチです。このビーチは緑豊かな丘と美しい木々に囲まれた美しい景色を楽しめます。ウィディアウビーチは東ジャワ州のマラン県のティルトユド地区のプルウォダディ村やバレアルジョ村にあるそこを訪れるには約2時間ほどかかります。入場料はかかりません。しかし駐車料はバイクが5000ルピアで車が1万ルピアになります。ウェディアウに入るとこのビーチのユニークさにすぐに気づきます。ビーチの端はビーチの真ん中から伸びる丘に囲まれているため馬蹄のような形をしています。ウェディアウビーチはかなり波が高く、波の高さは季節によって異なります。寒気に訪れると波の高さが3メートルに達することができます。波がかなり高いのでサーフィングが好きな人にぴったりのビーチです。サーフィン用品を持っていなくても心配はいりません。マネージャーがサーフボードの貸し出し施設を提供しています。サーフィン好きではない場合でも心配する必要はありません。ビーチではいくつかの観光アクティビティを楽しめます。その一つはジェットスキーです。あなたはウェディアウビーチでアドレナリンを刺激できます。訪問者は泳いだりダイビングしたりするのもできます。興味がある場合は海を渡ってウィディアウビーチからそれほど遠くないホワイトサンゴビーチに行くことができます。ウィディアウビーチを訪れるだけでなく隣国そのビーチウィディアウビーチを訪れるだけでなく隣国そのビーチウェディプティビーチ、パキスタンビーチ、ボルボルビーチ、バニョアンジロクビーチなどティルトユド地区にまだある他の多くのビーチにも立ち寄ることができます。リスナーの皆さん、これでバスワナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Pernah kulihat lukisan cantik, tujuh bidadari dari langit. Namun saat kulihat dirimu, cantikmu mengalahkan semua. Pernah kubaca puisi Raja, syairnya indah getarkan rasa. Namun saat namamu disebut, ku tergetar jiwa penuh rasa. Tuhan yang berikan rasa cinta, rasa kasih sayang. selamanya. Seperti embun mengerti pagi.
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はインドネシアの学生が国際芸術祭で成果を獲得することについてお伝えします。このニュースは国家の子どもたちによってもたらされました。ジャカルタの第68国立高等学校の高校生であるニラ・エレオラ・プトリ・シアントリは8月5日から16日まで日本の東京で開催された第21回国際高等美術展で最高の女性のポスターカテゴリーの金メダルを獲得しました。この発表は国際芸術文化財団の会長である半田春久が直接行ったものです。まだ COVID-19 の流行中であるため、これらのコンテストやフェスティバルは直接参加することなく開催されました。コンテストに参加する参加者は各国での選抜のプロセスを通過する必要があります。ニラは教育文化省が開催した2019年全国学生芸術祭やフェスティバルでの金メダルの受賞者です。ニラは長い間路上で寝かせてはいけないをテーマにしてポスターを作りました。このテーマではニラは社会で最大の問題、つまりストリートチルドレン、貧困層の家を持たず路上で生活する子どもたちを提起しました。彼女はまた、これらの子どもたちは虐待や搾取の犠牲者であることが多いと付け加えました。ニラによると、ストリートチルドレンは政府だけでなく全ての当事者からも注意を払う必要があるということです。彼らは同情を必要とし、それに値しますが、多くの人々はまだ彼らを気にかけず無視しています。教育文化省の国家達成センターの責任者であるアセプ・スクマヤディ氏は、国際芸術文化財団の活動は友好関係を強化し、質の高い持続可能な教育、芸術、世界文化の発展における世界規模の協力を推進する貴重な機会にとみなすべきであると述べました。国際芸術文化財団が主催したこのフェスティバルには、ポスターと絵画のカテゴリーで18カ国が参加しました。これらのカテゴリーとは別に、日本の芸術と文化のカテゴリーもあります。ポスターと絵画のカテゴリーでは、各国が最大4つのノミネート作品を国際芸術文化財団に応募します。その後、各国から1人の受賞者が選べ、授賞式に出席します。応募された最高の4つのノミネート作品は、男性と 女性のカテゴリーのポスターの分野で、ランプン州のバンダルランプン市で開催された2019年の全国学生芸術祭とコンテストでの勝者でした。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイズオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はポップの歌をお送りします。まずこうてるちぷたうんとくを聞いてみましょう。ベタリアソナタが歌います。ベタリアソナタは1980年代から歌手としてキャリアを開始しました。彼女のファーストアルバム「こうてるちぷたうんとく」「あなたは私のために作られた」は1981年にリリースされ、同じタイトルの主力曲があります。この曲はインドネシアのポップミュージックの世界で彼女の名前を押し上げたものでした。こうてるちぷたうんとくは、彼と愛する人が神によって一緒に作られた二人であると感じる誰かの物語を語ります。それでは皆さん、ベタリアソナタによるこうてるちぷたうんとくです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、音楽の広場を終わります。
Oh,
Voice of Indonesia.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。